ご神君、一つ、我が心で我が身を救い助けよ。大きな信心がよい、迷い信心ではいかぬ、一心と定めい。不行状があったり、迷ったりするとき、身も心も救われぬ。一心と定めて信心を続けていけば、心も助かり、身も救われる。大きな信心とは、偉大なバカとアホになることです。バカとアホに慣れているときは、我が心で我が身を救い助けていけるときである。信心をいただいているときが、しみじみありがたいと感じられるとき、あなたは信心によって救われ、身も助かっていけるときです。我が心で我が身を救い助けよ。と、この我が心はひらがなの我が心と書いてありますね。これは自分の心という意味にとるのが普通ですね。まあ妥当な線でしょうね。ところが一方、このお道の信心の真髄とでも言うのでしょうか、目指しとでも言うのでしょうか、それは師匠は大坪宗一郎氏は、我が心によるところのおかげをもって本教の、まあ、真髄とするおかげだと、本当のおかげだと、その我が心、これは天地覚醒にあります和らぎ喜ぶ心と書いて我が心ですね。なるほど、私どもまあ死んじゃう事故といたしましょうか、その氏子が求めるもの、願うもの、それは私どもの願いが叶う、成就するということをまず第一に求めますね。そしてその願い事、いや、いわゆるおかげというもの、これはまあだんだんおかげというものの内容が拡張されるというのでしょうか、より深く広くなってまいりますけれども、第一義においておかげと言い、まず想像するというよりか、言葉はイメージですから、そのおかげということに対しての私どものイメージ、それは私どもにとって都合の良いことが起こってくること、私どもの願い事が叶うということ、それがおかげだとまずイメージいたしますね。ですからおかげは我が心にあり、おかげは和らぎ喜ぶ我が心にあり、と天地覚醒にもありますから、これは人によっては今朝のご神君にあります、おかげは我が心にあり、おかげは自分の心にあるのだ、自分の心から出るのだと神様はおっしゃっておられましたかね。そのおかげはいわゆるおかげ、自分が願い事が叶うというおかげ、狂気、狭い意味においてのおかげですね。それは自分の心の中から、自分の心から生み出すものだといったような、自分の心にあるといういただき方ですね。あ、教え方というのでしょうかね。ともう一つは、ですからこれはおかげをいただけないという人に対して、それはあなたの心の持ちようが悪いのだと逃げ口上に使ったりもする方もおられますけれども、まあ、それは間違いでしょうけれども、もう一つは、まさにその教祖様が、我が心とは和らぎ喜ぶ心と書くのだとおっしゃったように、おっしゃっておられるように、その和らぎ喜ぶその我が心におかげがあるのだ、まあその願いとするものがそこにかなうのだと、そういうおかげがいただけるのだと、いただくいただき方ですね。それはそれで良いのですけれども、 師匠もそこに焦点を当てておられる時もあります。いわばお道の心身は広いのだから、まあ中にはそのいわゆる荒行和行ですね、身を痛める行、断食をしたり、水に水をまあ柄杓の水でちょろちょろ冷たい水をかけるのが一番の修行だと申しちゃっておられましたが、いわゆる水をかぶる修行、ざっといっぺんにかかるのは割と楽な簡単なようですが、柄杓の水をちょろちょろかけるというのは一番つらいらしいですね。まあ師匠はそれをしておられたということですが、あるいは滝に打たれる、滝の水に打たれるという修行、火の上を歩くという火の行、水の行、断食の行、塩立ちの行、何々を断つ行、さまざまなそういう、まあ、荒行ですね、和行があります。そういう修行をいわゆる和行荒行を持って神様に私どもの願い事を聞いていただこうという信心もあるわけですけれども、それは神様からいわゆるおかげをむしり取るようなものだと師匠は教えてくださいます。その荒行によるおかげというのは神様からむしり取るようなおかげだと。それに対して一方私どもが和らぎ喜ぶ我が心になる、その我が心にいただけるところのおかげ、これは神様も喜んでくださり授けてくださるおかげだ。ですからその神様からむしり取るのではない、神様も喜んで授けてくださる、そういうおかげをいただいていこうではないか、いただいていきましょうというのが本筋であるわけですね。神様もいやいや渡されたのでは、神様も心苦しいというわけです。神様の方も喜んで渡してくださるようなおかげをいただいていこうと、そこに初めて貝も助かり氏子も立ち行くということにもなってくるのでしょうからね。そのためには和らぎ喜ぶ我が心によるところのおかげをいただこうというわけですけれども、ではどうやったらその和らぎ喜ぶ我が心がいただけれるのかと、ここが問題ですね。なるほど、天地書きつけにおかげは我が心にあり、おかげは和らぎ喜ぶ心にありと記されていますし、みんなにもそれを渡すようにと教祖様もおっしゃっておられますから、なるほど、おかげは和らぎ喜ぶ心にあるのだな、それなら和らぎ喜ぶ心になろうということになりますけれども、どうしたら和らぐ心がいただけれるのか、どうしたら喜ぶ心がいただけれるのかと、そこのところを教えてくださる人があまりありませんね。我が心になれと、我が心によるところのおかげをいただけと、それがこのお道の本筋だとは説かれますけれども、どうしたらその和らぎ喜ぶ心をいただけれるのかということを教えてくださる人が少ないというのが現実ではないでしょうかね。そこを師匠大坪宗一郎氏は愛楽理念を通して、いかにして我が心をいただいていくのかという、いわば富士山のまあ登山に例えて我が心登山といったようなこともおっしゃっておられるような気がいたしますね。我が心を目指す、日本一の富士の山を目指す、日本一の我が心を目指すというようなところでもありましょうかね。和らぐ心、これはまあ私どもの努力 というのでしょうか、精進によって割といただけれるところもありますね。ところが喜ぶという心、これがなかなかいただけない。私もなかなかその喜びの心が湧いてこない。喜ぶ心をいただく、喜びが湧いてくるということには前提があることに気づかされますね。昨日の話の続きではありませんけれども、喜ぶ心の底には前提がある。どういう時に私どもが喜んでいるか、それは自らの願いが叶えられた時であったり、まあ叶う時、あ、これは願い事が叶いそうだなという時もありましょうね。まあ叶えられた時ももちろん、はや願いが叶ったという喜びがありますね。その願いが叶いそうだ、叶ったといったような時に喜びの心が湧いてきますね。つまり欲がいるのです。もし私どもがおいしいものを食べたいとも思わない、きれいな服を着たいとも思わない、お金も欲しくない、まあ無欲というのでしょうか、無欲な人ほど扱いにくいとも言いますね。その無欲な人にそれこそお金が欲しいという人にお金を与えたら、それは喜びます。おいしいものを食べたいという人においしいものを食べさせたら喜びます。しかしおいしいものを食べたいとも思わない人においしいものを食べさせてもあまり反応はありませんね。お金が欲しいと思わない人にお金を与えても、これもまた喜びませんね。ですから喜ぶということの前提には欲がなければならないということがあるような気がいたしますね。そうでなければならないかどうかは分かりませんけれども、少なくとも私どもの中に欲というものがある、そしてその欲というものが満たされる、その時に喜びを感じるという図式なのではないでしょうかね。ですからその喜びの心をいただくというそのためには、私どもの心の中に何かしらの欲が芽生えているということが必要になりますね。欲のないところに喜びの心というのはおそらくないと思いますね。何を与えられても欲していないわけですから、無味乾燥というのでしょうかね。それこそ猫に小判とも言われますが、豚に真珠、猫に小判ですか。猫は金、その小判を欲していませんから特別欲していない。豚も真珠が欲しいとは思っていない。だから豚に真珠をやっても豚は喜ばない。猫にそれこそ小判を渡しても猫は喜ばない。その小判を欲しいと思っている人、真珠が欲しいと思っている人、そこに欲がある人に、その欲が満たされた時に初めて喜びの心が湧いてくるであるとするならば、私どもが和らぎ喜ぶその喜ぶ心をいただくためには、その前に何かしらの欲がなければならないということになりますね。我が心をいただこうとすれば、喜ぶ心をいただこうとすれば欲を持ちなさいということなのです。牙城牙欲を話せと言われますから、ちょっと矛盾するようなところがあるかもしれませんけれども、これはいわゆる私利私欲による牙城牙欲ではありませんね。 しかし牙城牙欲は外さねばならないけれども、欲は持たねばならない。欲を外してしまったら喜びの心はおそらく湧いてこないでしょう。ではどういう欲を持つのか、そこが師匠が教えてくださる、それこそご神徳をいただきなさい、ご神徳を目指しなさいという、それも一つの神徳をいただきたい、力をいただきなさいと言われる、人が助かるための力をいただきたいという、その欲を燃やすこと、ご神徳がいただきたい、神様から信用していただきたいという欲ですね。一番私どもが目指さねばならない欲というものは、やはり天の心、地の心、日月の心、天地日月の心、ここに私どもの欲の対象を置くことですね。それが置けた時に初めて本当の意味においての神様も喜んでくださる喜びを私どももいただくことができるようになるのではないでしょうかね。いろいろなことが起こってくる。さあこのことによってご神徳をいただくぞ。さあこのことによってそこそ天の心、地の心、日月の心を稽古するぞ。という、そういう意欲も湧いてくるわけですからね。何か問題が起こってくる。さあ、これで一力いただくぞ。と、その一力いただこうと意欲するところに、今まで難儀と思うていたことでも、そこに喜びを感じるようになる。その難儀を通して力をいただこうとする、その難儀を通して天地日月の心をいただこうとする。ですから私どもが天地日月の心をいただこうという欲、いただきたいという欲、あるいはご神徳がいただきたいという欲、人が助かるような力がいただきたいという、そういう欲を持たないならば、我が心の、我の心の喜びの心もいただきにくいことになりますね。喜ぶ心をいただく前には欲を持たねばならないということ、そしてその欲というものがいわゆる私利私欲、牙城牙欲の欲ではない、神様が私どもに願われる、その一番は、まあ聖道というのでしょうかね、それは天地日月の心をいただきたい、育てたいという、そこに欲を燃やすこと、あるいはご神徳がいただきたい、力がいただきたい、人が助かるような力がいただきたいという、そこに欲を燃やすことだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。